ービスの授業を始めたいと思います。この科目を担当いたします京都工科女子大学の田中と申します。よろしくお願いいたします。この保健医療サービスにつきましては、医療保険やそれにまつわる利用することができるサービスについてですね、ミクロ的なレベルから学びを深めていくというところからですね、医療政策といったマクロレベルのところまでかなり幅広い領域を学んでいく科目になってまいります。ですので我が国の政策動向、また診療報酬の仕組みで、また私たちが日々利用する医療保険、そしてそれにまつわるサービス、どのようなサービスを受けることが可能なのかといった幅広い領域について学びを深めていただきたい、把握をしていただきたいというふうに思います。また医療保険のですね、医療機関で勤務をしておられる各専門職の業務がどのようなものなのかということについて把握しておくことが大事です。中でも医療ソーシャルワーカーと呼ばれます、私たち社会福祉専門職がどのような役割を担い、またどのような業務を行っておられるのかということについてしっかりと理解を深めていただきたいというふうに思います。では出題実績のところを見ていただきたいと思います。保健医療サービスの出題数なんですけれども、毎年7問出題されております。ですのでこの7問がどのような出題傾向にあるのか、どのような問題が出題されているのかということについて把握しておくことが大切です。ではお手元にあります資料の出題実績をご覧ください。まず大項目として一つ目に医療保険制度、二つ目に診療報酬、三つ目に保健医療サービスの概要、四つ目に保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、五つ目に保健医療サービス関係者の連携と実際となっており、各項目から出題がされています。まず医療保険制度を見ていきます。こちらにつきましては中項目のところの医療費に関する政策動向の部分を見ていただきますと、お分かりいただけます通り、毎年のように国民医療費の内訳動向について出題されています。後に詳しく説明していきたいと思いますが、この国民医療費の内訳動向についてはしっかりと把握をしておくことが重要となります。続きまして2つ目の診療報酬です。皆さん診療報酬の意味はご存知でしょうか。診療報酬とはですが、保健医療機関が保健医療サービスを提供する対価として保険者から受け取る報酬のことを診療報酬と言います。この診療報酬については金額ではなく点数で表示がなされます。そしてこの診療報酬の明細書のことをレセプトと言います。なおですね、ここの出題実績のところの28回試験に出題されておりました DPC 制度と出来高払い方式についてですが、この DPC とは急性期入院医療を対象とする診療群分類に基づく1日あたりの包括払い制度のことになります。パッケージ化されている包括評価部分を基本として、 出来高評価部分を組み合わせて算定を行います。これが DPC と呼ばれるものになります。一方、出来高払い方式とはですが、これは一つ一つの医療行為ごとに点数を設定して、それらを合計して計算するという診療報酬の計算方法の一つとなります。ですので、この DPC と出来高払い方式については理解をしておいていただきたいと思います。なお、この下のところに単位調整加算というふうに書かれていますけれども、これは現在の単位支援加算と呼ばれるものになります。で、この単位支援加算につきましては後ほど説明をさせていただきます。続きまして、3つ目の保健医療サービスの概要です。中項目のところの医療施設の概要というところがありますけれども、ここではですね、各医療施設がどのような機能を有しているのかということについてしっかりと見ていただきたいと思います。中でも地域医療支援病院とかですね、在宅療養支援診療所って書いてあると思いますけれども、こちらの方の承認要件がどのようなものなのかということについて理解をしていただきたいと思います。これについては後ほどご説明させていただきます。で、4つ目5つ目ですけれども、保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、そして保健医療サービス関係者との連携と実際ですけれども、ここは保健医療機関で勤務をする、所属している各専門職、医療職がですね、どのような業務を行っているのかということについてしっかりと把握しておくことが重要です。中でもですね、4つ目の中項目5のところを見ていただきますと、医療ソーシャルワーカーの役割として、出題実績で毎年のように医療ソーシャルワーカーの業務指針に基づくですね、あの業務内容についての問われた問題が出ております。ですので、医療ソーシャルワーカーの業務につきましては、この医療ソーシャルワーカーの業務指針にのっとってしっかりと把握をしておく、その中でどのような役割を担い、どのような業務を行っているのかということを理解を深めていただくというような勉強を進めていただければというふうに思います。では、実際に資料を見ながら授業を進めていきたいと思います。まずはですね、主な死因別に見た死亡率の推移についてです。資料1ページ目の図1ですねを見ていただきますでしょうか。平成27年、一番下のところですけれども、平成27年、2015年の死因を順位別で見ますと、第1位に悪性新生物、2位に心疾患、第3位に肺炎、第4位に脳血管疾患となっています。で、この順位は覚えてください。この順位覚えてください。で、なおですね、真ん中あたりの昭和50年ですねのところを見ていただきますと、当時1位が脳血管疾患、2位が悪性新生物だったものが、その一つ下の昭和60年に悪性新生物や心疾患が脳血管疾患よりも上回ってきたという状況がお分かりいただけるかと思います。この逆転したという現象で、今現在どのような順位になっているのかということについてしっかりと見ておいてください。続きまして、医療費の動向です。 先ほども申し上げました通りですね、この医療費の動向につきましては毎年のように出題がなされています。ですので必ず確認をしておいてください。今年度出題される可能性がある高いのはですね、厚生労働省による平成26年度の国民医療費の概況です。平成26年度の国民医療費の概況に基づく我が国の医療費に関する問題です。でまず国民医療費というのは、医療保険制度や公費負担医療制度などによる給付と患者の一部負担として支払われた医療費を合算したものとなります。国民医療費の範囲は保険診療の対象となる傷病の治療費に限られているということを理解しておいてください。では資料2ページ目のですね、図2の医療費の動向を見ていただけますでしょうか。2014年度平成26年度の国民医療費の総額は40兆8071億円となっています。一番右端のグラフですね、見ていただきますと40兆8071億円となっています。これは前年度に比べまして約7000億円増加しているという状況になっています。ですのでどの程度増加してきているのかということもちょっとグラフを見ながら把握をしておくようにしてください。で続きまして過去に出題されたものを参考にして主な内容を見ていきたいと思います。まず制度区分別国民医療費ですね、を見ますと公費負担医療給付分が全体の 7.4% を占めています。また医療保険におきましては被用者保険ね、職域保険と呼ばれている被用者保険が全体の 22.4%、 また国民健康保険が 23.8% となっておりまして、ここちょっと把握しておいてください。国民健康保険の総額の方が被用者保険よりも高いということが分かるということです。ですので国民医療保険、国民健康保険とですね、被用者保険がどちらが高いかというふうな問題があったときには国民健康保険の総額の方が高いんだということを把握しておけば点数が取れるという形になってまいります。で次です。診療種類別国民医療費ですね、を見ますと以下診療医療費の入院医療費は全体の 37.4%、 そして入院外医療費は 34.3% となっていて、入院医療費の方が入院外医療費のよりも高いということが分かります。ですか、入院医療費の方が入院外医療費のよりも高いということが分かると。続きまして年齢別国民医療費を見てまいります。65歳未満がですね 41.4% なのに対して65歳以上が 58.6% となっておりまして、全体の半数以上を占めております。65歳以上が全体の半数以上を占めていると。中でも75歳以上となりますと 35.4% となっているという状況になります。続きまして性別で国民医療費を見ていきますと、 人口1人当たりの国民医療費を見ますと、65歳未満の男性は18万1400円、18万1400円、女性は17万7900円、そして65歳以上の男性は77万4300円、女性は68万6700円となっており、いずれも男性よりも女性の方が人口1人当たりの国民医療費が低いという形になっております。で、続きまして以下診療医療費を主症病による症病分類別に見ましたところ、循環器系の疾患が最も多くなっています。ですので、この循環器系の疾患が最も多いということはしっかりと把握をしておいていただきたいと思います。でですね、続いて都道府県別国民医療費を見ますと、東京都が最も多く、次いで大阪府、神奈川県の順番になっています。また人口1人当たりの国民医療費として見ていったところ、高知県が最も多く、次いで長崎県、鹿児島県の順番となっています。以上ですね、平成26年度国民医療費の結果の一部について今ちょっとお伝えさせていただきましたけれども、ぜひ各自で厚生労働省のホームページに掲載されている国民医療費の結果の概要などをもとに、国民医療費の総額や年次推移をはじめとした国民医療費の詳細について整理をしておいてください。ぜひここで点数を取っていただけたらというふうに思います。続きまして、医療保険制度について見ていきたいと思います。我が国の医療保障といいますのは、医療保険を中心に公費医療が補足的に構成されているという形になっています。現在我が国では国民皆保険のもと、基本的に誰もが医療保険に加入しているという形になっております。加入者は保険証を持つことで、全国どこにいても急な体調不良があったとしても、近くの保健医療機関で安心をして受診、受療、治療を受けることができるという仕組みになっております。では、科目が違うんですけれども、社会保障の方の9ページにあります表、医療保険制度の概要をご覧ください。医療保険は大きく職域保険と呼ばれる被用者保険と、地域保険と呼ばれる国民健康保険、そして後期高齢者医療制度に分かれております。まず職域保険と呼ばれる被用者保険は、全国健康保険協会が運営する全国健康保険協会勧奨健康保険、いわゆる協会健保と、各健康保険組合が運営する組合勧奨健康保険、そして船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済によって被用者保険を構成しています。次に地域保険として国民健康保険があります。 国民健康保険は農業者や自営業者の方などが加入している、各市町村が保険者である国民健康保険と、同職種が加入する国民健康保険組合があります。そして後期高齢者医療制度です。2008年平成20年4月からですね、75歳以上の後期高齢者に対する医療については老人保険法が改正されました。高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて提供がされています。後期高齢者医療制度の運営主体は都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合で、受給対象者は75歳以上のものと65歳以上、75歳未満で後期高齢者医療広域連合により一定の障害状態にあると認定されたものとなっております。では続きまして、高額療養費制度および高額医療高額介護合算療養費について説明をしていきたいと思います。こちらにつきましては資料の3ページとともにお話を聞いていただければと思います。まずは高額療養費制度についてです。これは保険診療にかかる費用が著しく高額になった場合に、自己負担限度額を超える部分については負担はないとする高額療養費制度が用意されているという形になります。詳細につきましては社会保障の9ページにあります表、医療保険制度の概要の真ん中あたりに載っておりますので、金額も含めてしっかりと確認をしておいてください。続きまして、高額医療高額介護合算療養費制度についてです。これは世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にはその超えた金額を支給する制度となってまいります。高額療養費制度が月単位で負担を軽減するのに対しまして、この高額医療高額介護合算療養費制度はですね、こうした月単位で負担軽減があってもなお重い負担が残る場合に、年単位でそれらの負担を軽減することを目的としたもの、このような制度となっております。ですので、この表、9ページの表はぜひしっかりと見て把握をしておいていただきたいというふうに思います。続きまして、傷病手当金についてお話しさせていただきます。傷病手当金は傷病時の所得保障となります。業務外の事由による病気や怪我の療養のために、仕事を休んだ期間、連続して3日間休んだ上で4日目以降が対象となります。この期間、最長1年6ヶ月間に1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支払われるというのが傷病手当金というものになってまいります。なお、この傷病手当金というのは職域保険にのみ適用されるんだということも含めて確認をしておいてください。 で、先ほど申し上げました通り、我が国の医療保障というのは医療保険を中心にですね、公費医療が補足するという構成となっております。この公費医療というのは社会福祉並びに公衆衛生の向上を図るものとして、主に1つ目、公衆衛生に関する公費負担医療、2つ目、社会福祉に関する公費負担医療、3つ目、補償救済に関する公費負担医療、4つ目、特定疾患治療難病に関する公費負担医療というものがあります。特に社会福祉に関する公費負担医療についての確認をお願いしたいのですが、ここでは自立支援医療制度について説明を行ってまいりたいと思います。この自立支援医療制度といいますのは、障害者総合支援法の中に位置づけられております。障害者総合支援法の中に位置づけられております。で、この障害者総合支援法はですね、2006年平成18年度から施行されておりました障害者自立支援法が、平成25年2013年に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律、いわゆる障害者総合支援法と名称が変更され、施行されたものとなります。そして障害者総合支援法における自立支援医療制度ですが、これは心身の障害を除去軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度であり、1つ目、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するもので、通院による精神医療を継続的に要する方を対象とする精神通院医療、2つ目に身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けたもので、その障害を除去軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方を対象とする厚生医療、3つ目に身体に障害を有する児童でその障害を除去軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳未満の方を対象とする育成医療があります。なお、資料5ページにあります図3ではですね、自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組みが記載されています。詳細につきましては各自で確認を取っておいていただければと思います。なお、自立支援医療以外の公費負担につきましてもぜひ確認をお願いいたします。例えばですね、生活保護法の中の医療扶助です。生活保護の中でですね、医療扶助とはどのような内容になっているのかなどの把握をしておいていただければと思います。続きまして、特定疾患治療研究事業について説明をしておきます。この事業は難病のうち治療方法が困難であり高額な医療費がかかる疾患に対する医療体制の確立と患者の治療費軽減を目的としています。注目していただきたいのがですね、近年この対象となる疾患が拡大されたということです。 平成27年1月1日からですね、56疾病対象だったものが110疾病に指定難病が拡大されました。そして同じく平成27年ですね、7月1日からこの110疾病から306疾病に指定難病が拡大されたということです。ですのでこの拡大されたということについてしっかりと確認をしておいてください。続きまして診療報酬について見ていきます。診療報酬とはです。先ほどお話をさせていただきましたけれども、保健医療機関が保健医療サービスを提供する対価として保健者から受け取る報酬、これを診療報酬と言います。この診療報酬は金額ではなくて点数として表示をされ、この診療報酬の明細書はレセプトと呼ばれるものであるということです。で、資料6ページ目のですね、図4の保険診療の概念図をご覧ください。診療報酬は患者の自己負担を除いて保険者から保険医療機関に支払われます。保険者と保険医療機関の間に審査支払い期間があるのがお分かりいただけるかと思います。保険医療機関は毎月患者ごとにレセプトと呼ばれる診療報酬明細書を作成します。そして診療報酬請求書とともに審査支払い期間に提出を行います。そしてこの審査支払い期間で審査を受けた書類は保険者のもとに送られ、請求金額が支払われるという仕組みになっております。なお昨年の2016年平成28年に診療報酬が改定されました。今回の改定内容の特徴といたしましては大きく3つあります。1つ目に入院医療の機能分化強化です。これは地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化強化を図るため、入院医療について機能に応じた適切な評価の推進と手厚い医療に対する評価の充実を実施するというものです。そして2つ目は患者が安心納得して退院するための退院支援などの充実、これは患者が安心納得して退院し早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、積極的な退院支援に対する評価の充実や在宅復帰機能が高い医療機関に対する評価の見直し等を実施するものとなってまいります。そして3つ目は地域包括ケアシステム推進のための取り組みの強化です。これは患者が安心納得して退院し早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、保健医療機関における退院支援の積極的な取り組みや医療機関間の連携などを推進するための評価が新設されたという内容が挙げられます。このようにですね、近年の流れであります地域包括ケアシステムの推進のための取り組みの強化が 図られた診療報酬改定内容であるということを理解しておいていただければと思います。なお一例ではありますが、この資料7から8ページにあります図6、図7ですねは、今回の診療報酬改定によって新設された社会福祉士の働きが関係する診療報酬内容となります。まず図6ですが、退院支援に関する評価の充実として、退院支援加算1が新設されたというものとなってまいります。その内容につきましては、資料の8ページ目の表1の退院支援加算1のところを見ていただけますでしょうか。項目3つ目のところですね、退院支援加算1です。この内容です。患者が安心納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、入院早期より退院困難な要因を有するものを抽出し、適切な退院先に適切な時期に退院できるよう退院支援計画を立案し、当該計画に基づき退院した場合に加算されると形になってまいります。特に退院支援加算1におきましては、退院困難な要因を有する患者については原則として7日以内、療養病棟などについては14日以内に、患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話し合いを行う。そして入院後7日以内に関係職種と連携し、カンファレンスを行った上で退院調整に当たることが必要となるといったものになります。で、この退院支援加算1におきまして、社会福祉士が関係するような施設基準が右のところに載せております。一つ目に、退院支援地域連携業務に専従する看護師または社会福祉士が各病棟に専任で配置されていること。2つ目、20以上の保健医療機関または介護サービス事業所等と定員退院体制についてあらかじめ協議し連携を図っていること。3つ目、患者及び家族から分かりやすいように病棟に専任の退院支援職員及び担当業務を掲示していること。4つ目に、当該退院支援部門に退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師、この場合は専任の社会福祉士の配置が必要、または専従の社会福祉士、この場合は専任の看護師の配置が必要、このようなものが1名以上配置されていること。退院支援部門に専従の看護師または専任の社会福祉、または専従の社会福祉士または専任の看護師が配置、1名以上配置されていることが、この加算の要件になっているという形になってまいります。で、この下にあります退院支援加算にも含めまして、見ておいていただきたい、確認をしておいていただきたいというふうに思います。次に、図7の認知症施策推進総合戦略新オレンジプランを踏まえた認知症患者への適切な医療として、身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価で、認知症ケア加算1、認知症ケア加算2が新設されたというものとなってまいります。で、認知症ケア加算1 もですね、9ページに、資料9ページにあります表をご覧ください。上から3つ目ですね。認知症ケア加算1です。この内容は、身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価されるというものとなります。そして社会福祉士、社会福祉専門職が関係する要件、大きな3つ目ですね、丸3ですね、のところを見ていただきますと、認知症患者などの退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士または常勤精神保健福祉士が関わる必要がある、設置される必要がある、配置される必要があるという形になってきます。これで初めてこの加算が取れるという形になってまいります。その他ですね、この表1のところにですね、社会福祉士および精神保健福祉士が他の保健医療専門職とともにですね、保健医療サービスを行うことによって得られる診療報酬の一例を掲載しておりますので、ぜひ各自で内容を確認しておいていただければと思います。続きまして資料の10ページのですね、保健医療サービスの概要のところに入ってまいりたいと思います。この保健医療サービスの概要として医療法について説明を行います。医療法とはですね、1948年昭和23年に制定された法律となります。医療法第1条で定められております目的として、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することとし、人員基準や施設基準を明確にするなど、我が国の医療供給体制の基本となる法律、これが医療法となってまいります。医療法におきましては、医療を行うための場所を病院と診療所とに限定し、病院と診療所の区分につきましては、病院については20床以上の病床を有するもの、そして診療所につきましては病床を有さないもの、または19床以下の病床を有するものという区分がなされています。なので診療所と言いますと、入院体制がないものというふうに理解をしておられる方がたくさんおられるんですけれども、そうではなくて20床以上が病院、19床以下の病床を有していたら診療所という形になるということを理解しておいてください。続きまして医療法の改正について説明を行ってまいります。資料の11ページをご覧ください。医療法につきましては、1985年、昭和60年に行われました第一次医療法改正を皮切りに改正が随時行われております。医療法の改正内容を見ていくことによって、我が国が医療環境をどのように整えてきたのかといった流れや、医療の全体像を把握することが可能となってまいります。ですので、この医療法の改正内容のポイント をしっかりと確認をしておいていただきたいと思います。まず1985年昭和60年に第一次医療法改正が行われました。第一次医療法改正の大きなポイントとしまして、まず一つ目、医療権の設定。二つ目に、地域医療計画策定の義務化があります。第一次医療法改正の大きな目的は、都道府県ごとにこの地域医療計画を策定し、無秩序な病院病床の増加をコントロールすることによって地域医療のシステム化を推進することにあります。要は医療施設の偏在を解消するとともに、医療施設への質的整備に向けた取り組みが行われた、これが第一次医療法改正となってまいります。続いて1992年平成4年に第二次医療法改正が行われました。第二次医療法改正のポイントは、一つ目は医療施設機能の体系化です。そして二つ目、医療に関する適切な情報提供。三つ目、医療の目指すべき方向の明示。四つ目に、医療機関の業務委託の水準確保。5つ目に、医療法人の付帯業務の規定、この5つとなります。特に1つ目の医療施設機能の体系化につきましては、特定機能病院と療養型病床群という病院に新しく2つの機能が加わりましたよというところです。この特定機能病院については資料のですね、図10を見てください。13ページの図10をご覧ください。特定機能病院とはです。医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療技術の提供、高度の医療技術の開発および高度の医療に関する研修を実施する能力などを備えた病院について、厚生労働大臣が個別に承認するものとなっており、現在の特定機能病院として承認されている医療施設のほとんどは大学病院になっております。続きまして、療養型病床群です。療養型病床群とは、長期療養患者の生活面にも配慮した体制をとっている病床の集合体のこととなります。一定治療は落ち着いているけれども、ケアの必要性が高い人が入院するという形態をとっているのが、この療養型病床群と呼ばれるものとなってまいります。続きまして、1997年平成9年に第三次医療法改正が行われました。この第三次医療法改正の大きなポイントといたしましては、一つ目、療養型病床群制度の診療所への拡大です。そして二つ目に、地域医療支援病院の創設となります。まずポイントの一つ目は、有償診療所の療養型病床群への参入です。2000年の介護保険制度の導入に向けて、各都道府県において目標数が示されて実施されたという形になってまいります。でポイント2つ目が、地域医療支援病院の創設です。この地域医療支援病院につきましては、資料の13ページの図11 をご覧ください。地域医療支援病院とはです。医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施などを通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医などを支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院としてふさわしい構造設備などを有するものについて、都道府県知事が個別に承認している病院、これが地域医療支援病院となります。原則として200床以上の病床を持つ病院ですね。で、地域医療を確保するために、1つ目、紹介患者に対する医療の提供、2つ目、医療機器の共同利用の実施、3つ目、救急医療の提供、4つ目、地域の医療従事者に対する研修の実施などの役割を担っておりまして、この地域支援医療支援病院というコミュニティホスピタルの誕生となってまいりましたのが、この第三次医療法改正の大きなポイントとなります。続きまして、2000年平成12年の第四次医療法改正です。この第四次医療法改正ではですね、高齢化の進展に伴う疾病構造の変化の中で、良質な医療を効率的に提供する体制を確保する、確立することを目的としたものとなります。第四次医療法改正の大きなポイントといたしまして、1つ目に病床区分の見直し、2つ目に広告規制の緩和による医療にかかる情報提供の推進、3つ目に医師・歯科医師の臨床研修の必修化が設定されたということです。中でも一つ目の病床区分の見直しですけれども、これは療養病床と一般病床のいずれかを選択し、届け出を行わなければならないというものとなってまいります。これは、資料の12ページのですね、図9のですね、上から4つ目ですね、4つ目のところの病床区分にかかる改正の経緯見ていただきますと分かりますが、これまでは療養型病床群を含むその他の病床と書かれていたものがですね、この4つ目の、第4次医療法改正からですね、一般病床か療養病床かのいずれかを選択し、都道府県に届け出なければならないよということになったということになります。このように第四次医療法改正ではですね、患者の病態にふさわしい医療を提供するために人的部分にまで踏み込んだということが大きな特徴と言えます。病床の混在という問題を解決するために、急性期と慢性期の病床区分を行い、これに合わせて新しい人員配置基準や構造設備基準が設けられることになったというのが、この第四次医療法改正なんだということになってまいります。 続きまして2006年平成18年にはですね、第5次医療法改正が施行されました。この第5次医療法改正の大きなポイントはですね、1つ目、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化連携の推進、2つ目に地域や診療科による医師不足問題への対応、そして3つ目に住民への地域の医療情報の提供を行う患者等への医療に関する情報提供の推進が挙げられます。中でもこの第5次医療法改正の最も大きなポイントといえますのが、1つ目の医療計画の見直しや2つ目の医療機能の分化連携となってまいります。医療計画の見直しや医療機能の分化連携につきましては、医療計画に記載し医療連携を推進すべき疾患として、この資料の14ページの真ん中あたりに載せておりますが、4疾病5事業が定められたということになってまいります。まず4疾病とはですけれども、1つ目にがん、2つ目に脳卒中、3つ目に急性心筋梗塞、4つ目に糖尿病、この4つになります。この4疾病が疾病分類別の取り組みとして提示されたということになります。そしてこの4疾病を縦糸として、横糸として5事業が規定されました。この5事業とはですけれども、救急医療、災害時における医療、僻地の医療、周産期医療、小児医療、この5つの事業にあたります。これまで施設にかかる改正が色濃く見られましたが、この第5次医療法改正におきましては機能分化や連携に重点が置かれているところが特徴だと言えます。医療計画制度を見直し、地域連携クリティカルパスの普及などを通じて医療機能の分化連携を推進することにより、切れ目ない医療を提供する、早期に在宅生活へ復帰できるよう在宅医療の充実を図ることを目指すものとなっているというのが、この第5次医療法改正となります。なおですね、2012年、平成24年にですね、医療法施行規則等の一部改正がありまして、医療計画において定める疾病として、この4疾病からですね、表に載せております精神疾患が追加されて5疾病5事業となったということを確認をしておいてください。皆さんの資料にも初めから5疾病書かれていますけれども、もともとは4疾病5事業、後に5疾病5事業になったんだということは、ちょっと頭に置いておいていただきたいと思います。でここでですね、最初の出題傾向のところで少し触れました在宅療養支援診療所について触れておきたいと思います。皆さんの資料の14ページの一番上のところに在宅療養支援診療所のことについて記載させていただいておりますので、ご覧ください。この在宅療養支援診療所とはですけれども、地域において在宅医療を支える24時間の窓口として、他の病院、他の診療所等と連携を図りつつ、24時間往診、 訪問看護等を提供する診療所であり、2006年平成18年に新設された施設、これが在宅療養支援診療所と呼ばれるものとなります。で、この在宅療養支援診療所の施設基準としましては、1つ目、診療所であること。2つ目、24時間連絡を受ける体制を確保していること。3つ目、24時間往診可能であること。4つ目、24時間訪問看護が可能であること。5つ目、緊急時に入院できる病床を確保していること。6つ目、連携する保健医療機関、訪問看護ステーションに適切に患者の情報を提供していること。7つ目、年に1回看取りの数を報告していること。これが主な施設基準となってまいります。なおですね、この3つ目、24時間往診可能である。4つ目、24時間訪問看護が可能である。5つ目、緊急時に入院できる病床を確保しているという内容につきましてはですね、連携する保健医療機関や訪問看護ステーションにおける対応でも可能だということになってまいりますので、確認をしておいてください。続きまして、第6次医療法改正となってまいります。これは2014年平成26年にですね、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確保推進法が成立公布されたことによって行われた改正となってまいります。この医療介護総合確保推進法については、資料の14ページをご覧ください。この医療介護総合確保推進法ですけれども、これは社会保障プログラム法に基づく措置として位置づけられているものであり、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、医療における地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律についての所要の整備を行うとしております。この医療介護総合確保推進法の大きなポイントのは3つ。1つ目は、新たな基金の創設と医療介護の連携強化。2つ目に、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保。3つ目に、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化が挙げられます。そのうちですね、2つ目の地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保、これが医療法改正の大きな部分となっております。この医療法改正が第6次医療法改正と言われるものとなってまいります。で、この第6次医療法改正の大きなポイントとなりますのが、病床機能報告制度です。病床機能報告制度、この制度は病院及び診療所であって、一般病床、療養病床を有する管理者は、 病床の機能区分に従い、当該病院等の病床機能の現状と今後の方向及び入院患者に提供する医療の内容等を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する制度、これが病床機能報告制度となってまいります。この制度における医療機能につきましては、資料15ページの表3をご覧ください。急性期の患者に対し状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能を持つ高度急性期、続いて急性期の患者に対し状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能を持つ急性期、次に急性期を経過した患者への在宅復帰に向けたリハビリテーションを提供する機能を持つ回復期、4つ目に長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能を持つ慢性期といった高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの機能から1つを選択することになったということになります。なお、これらの病床機能報告をもとに都道府県はですね、医療計画において地域の医療提供体制の将来のあるべき姿を地域医療構想、地域医療ビジョンとして定めることになったということになります。医療計画は地域医療の構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量に基づくなどに基づく当該構想区域における将来の医療提供体制に関する構想を地域医療構想、地域医療ビジョンとして定めるとともに、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化および連携の推進に関する事項を定めることになったということになってまいります。で、最後にですね、2015年平成27年に第7次医療法改正が行われました。ここではですね、地域医療連携推進法人制度の創設がなされたというのがポイントとなります。この地域医療連携推進法人制度ですけれども、医療機関相互間の機能の分担および業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として作られたものであり、地域の医療機関などを開設する複数の医療法人、その他の非営利法人の連携を目的とする一般社団法人について、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定するとされております。地域医療連携推進法人の業務内容としましては、統一的な連携推進方針の決定等となっております。以上ですね、これまでの医療法の改正の流れについてしっかりと理解するとともに、最近ではですね、医療介護総合確保推進法において医療法が改正されたんだということ、中でも地域において各医療機関が担っている 医療機能の情報を把握するために病床機能報告制度が創設されたんだということ、そして都道府県がですね、各医療機関からの病床機能の報告を活用して医療計画を策定することになったんだということについて、きちんと理解把握をしておいていただきたいというふうに思います。続きまして、保健医療サービスにおける専門職の役割と実際というところで、資料の15ページ16ページを見てください。まず資料15ページの表4のところにですね、医療関係従事者数を載せておりますので、各医療関係従事者がどのような数となっているのかっていうのをちょっと見ておいて、把握をしておいていただきたいと思います。続きましてですね、16ページのところですねにつきましては、標語保健医療福祉関係資格職種の業務分野としてですね、各専門職の役割や業務内容についてまとめさせていただいております。ですので、ここではもう細かく触れませんけれども、ぜひですね、このまとめている表の一つ一つを見ていただきまして、各専門職がどのような業務を担っているのか、どのような役割を担っているのかということについて把握をしておいていただきたい、確認をしておいていただきたいと思います。で、最後にですね、資料17ページ18ページのところですね、医療ソーシャルワーカーの役割として医療ソーシャルワーカー業務指針を掲載しております。この医療ソーシャルワーカーの業務指針はしっかりと確認をしておいていただきたいと思います。この医療ソーシャルワーカーの業務の指針ですけれども、大きく一つ目、趣旨、二つ目、業務の範囲、三つ目、業務の方法等、四つ目、その他の四項目で成り立っております。趣旨の中で、本指針は病院をはじめとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センターなど、さまざまな保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたものであると書かれているということを確認しておいていただきたいと思います。ですので、医療ソーシャルワーカーは病院を限定としているとかですね、そういうふうなことが書かれていたら×です。医療ソーシャルワーカーの業務指針におきましては、ここでさまざまな保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについてというふうなことが一文載せられているということを確認しておいていただきたいと思います。そして資料17ページ18ページのところに業務の範囲というところを抜粋しておりますので、確認をしておいてください。業務の範囲は大きく6つあります。1つ目、療養中の心理的社会的問題の解決調整援助。2つ目、退院援助。3つ目、社会復帰援助。4つ目、受診・受療援助。そして5つ目に、経済的問題の解決・ 調整援助、6つ目に地域活動となってまいります。この大枠の6つの業務の範囲の中身につきましては、ぜひ各自でしっかりと目を通して確認をしておいてください。で、最初に、出題実績のところでお伝えさせていただきましたけれども、医療ソーシャルワーカーの役割といたしまして、この医療ソーシャルワーカーの業務指針をもとにですね、さまざまな出題がなされておりますので、ぜひ確認をしておいていただきたいと思います。ただ医療ソーシャルワーカーなので、この単独で何か行われているように思われると少し難しく感じられる方もおられるかと思いますけれども、もちろんこの医療ソーシャルワーカーの業務指針について確認はしていただきたいんですけれども、医療ソーシャルワーカーは社会福祉専門職です。ですので皆さんがこれまで学んでこられた社会福祉専門職がどのような支援を行う必要があるのか、行うべきなのかということについて、医療ソーシャルワーカーもそれに準じて行っているというところで、これまで皆さんが学んできた内容について頭に置いて、問題を解いていただければいいのではないかなというふうに思います。しかしながら医療領域の中で の業務というものがありますので、そういうところでぜひ医療ソーシャルワーカーの業務指針を確認していただきながら、ぜひ問題を解いていただき、ぜひ合格ラインに達していただけたらというふうに思います。以上がですね、保健医療サービスの授業となってまいります。冒頭でお伝えさせていただきましたけれども、この保健医療サービスにつきましては、保健医療のサービス具体的な内容からですね、医療政策に至るまでかなり幅広いものとなってまいります。しかしながら私たちが地域で暮らす方々の支援を行うにあたっては、このようなさまざまなサービス内容や政策の動向等々は把握しておかねばならないというところで、ぜひ保健医療サービスの科目学んでいただきたいというふうに思います。ではこれで終わります。ありがとうございました。